皆さんこんにちは、ライフキャリアコーチの安江です。この番組では、がむしゃらに走り続けてきた私たちがふと立ち止まってこのままでいいのかなと思った時に夢と日常をつなげていける、そんなきっかけを渡してきたらという思いを込めて配信をしています。そう言いつつちょっと今回は雑談をさせていただきたいなっていうふうに思います。まあ、雑談と言いつつ、失う痛みというテーマを持ってお伝えしていこうかなっていうふうに思います。ボイシーで話し始めたんですけれども、やっぱりまだまだこう、まあ、コミュニティのチャンネルというのもあって、ちょっと借りてきた猫みたいな感じで、どうしてもこう自分らしく話せてないなという感じがするので、その気の置けないこちらの場でちょっと今回はシェアさせてもらいたいなっていうふうに思いました。なんか外で急に立ち上げたので環境音がすごく入っていて、なんかクラクションずっと鳴ってる車もありますし、騒がしいとは思うんですけれども、ご了承いただけたらなっていうふうに思います。まあ、こんなざわざわした環境の中で子供たちの練習を待ちつつ仕事をしつつが私の日常なので、ちょっと雰囲気を渡してきたらなとも思います。で、雑談というのは、娘のジムナスティックで、去年はちゃんと試合に出れるレベルだったんですけれども、カナダに移ったらいろいろシステムが変わってしまって、今年は1年どうやら試合に出れそうにないレベルになってしまったという、ことからの、雑談です。これ彼女はまだ実は知らなくって、で、コーチからこのトライアウトの結果が来ないねということで、もう1週間別に普通に行ってもいいのかなみたいな感じで、今日連れてきたら、ちょっと目くばせをされたのでコーチのところに行ってみたら、ちょっと今参加しているグループではレベルがちょっと追いついてないんじゃないかと、なので1個下げようと思ってるみたいな話をされて、でそこで大きな違いが試合があるかどうかっていうところだっていう話だったんですよね。で、私自身も、彼女のモチベーションがやっぱり試合に出れるっていうところも大きく影響しているっていうのを知っているので、ちょっとコーチといろいろ議論というか、私からの彼女の考えですとかそういうものを伝えても見たものの、でもやっぱりスポーツの世界、実力の世界なので、やっぱり出たいからって言って出れるわけでもないっていうものでもないのは理解をしていて、お互いこういう状態だよねっていうのをシェアし合って、ベストなところを探して、ベストな成長を促していきましょうみたいな話で、終わったという状態です。なので、私としてはこれから娘に伝えていかなければいけないっていうシチュエーションではあるんですけれども、どうですか、どうなんだろう。私が娘の立場だったらすっごい悲しいがやっぱり一番最初に来ると思うんですよね。びっくり、私は認めてもらえなかったんだって、まだまだここでは足りないんだっていうふうに多分思ってしまうと思うんですよ。で、それは事実としてはレベルが一つ下になるっていうところでも、やっぱり受け止め方っていうのは私のコントロールできることでもないし、悲しいって思うのはね、やっぱりこう真剣にやってるからこそ感じる、なんて言うんですかね、そう難しいなって思うんですけど、だから真剣にやってるからこそやっぱり感じるのはすごく自然なことだと思うんです。で、それを無理やりなんて言うんでしょうね、みたいな風に励ますのもなんかちょっと違うかなっていう風に思うんですよね。で、じゃあそこの気持ちの処理っていうのは彼女の中で自然と折り合いがつくというか、自分の中でなんとなく納得ポイントがつくのは、もうやっぱり大人ですらね、なかなか失う痛みって難しいと思うので、時間がかかるんじゃないかなっていうふうに思っています。じゃあ私が今彼女のサポートとして何ができるんだろうっていうふうに思うと、やっぱり受け止めてもらえなかった自分は十分じゃないっていうふうに、そっちの方に目線がいかないようにするためには、なんて言うんでしょう、やっぱり ちょっとものすごい音がしたので一旦止めていました。そう、自分が何て言うでしょう、レベルが落ちてしまったっていうことで、自分が十分じゃないんじゃないかっていうふうに思わないためには、やっぱりなんか別にじゃないですけれども、必ずしも別のことであることは必要はないとは思うんですけれども、楽しいこと、これこういいなっていうふうにちょっとワクワクするようなことを一つ彼女の中に追加してあげるっていうのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そんな、なんかこう子供だましみたいなっていうふうに思うかもしれないけれども、でも私自身を考えてみても、やっぱりなんかこう仕事でへこんだり、なんかうまくできないなっていうふうに思った時に、なんか別の場所がある。例えばなんか当時はヨガをすごくやってたんですけれども、それでコミュニティがあったりですとか、難しいポーズとか昨日はできなかったところがすごくうまくできるとか、なんかそういう楽しさがあるとやっぱり救われるところってあったんですよね。なので今彼女のこう生活センターを見てみても、やっぱりこう家の中以外のところは、学校がまだ始まってないのでジムナスティック一色になってるっていうと、やっぱりジムナスティックスのなんて言うんでしょう、次第でこう彼女全体がこう左右されてしまうみたいな状況になっているので、なんか一つ違う要素を入れるっていうのがすごく、大事なんじゃないかなっていうふうに思って、以前からちょっと興味があるっていうふうに言いつつ、私が怠惰でめんどくさいなと思って調べていなかったヒップホップのダンス教室を、慌てて今探して、フリートライアルの申し込みを何件か送ったっていう状況になります。で、私たちもそうだと思うんですよね。なんかこう一つのことだけで締められてると、それがこううまくいかないとすごくこう全体的に自分がすごく影響されるし、なんかこう、苦しくなるというか、なりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。私自身もなんか仕事を辞めて、アメリカで子育てをしてた時、一番何が嫌だったかっていうと、その子育てっていうのがこう自分の生活の全てになってしまっていて、なんかそればっかりなんですよね。でもその夫と、もちろんその子育ては分担じゃなくて一緒にやってはいるものの、夫の中では別に子育てだけが占めているわけじゃなくって、仕事もあるし、その英語のそのインプルーブメントのところもあるし、もういろんないろんな側面が彼にはあって、その中の一つでしかない。でも私は当時その子育て一辺倒になってしまっていたので、その温度感で一緒にやっている、チームでやっているにもかかわらず、そのなんて言うんでしょう、こう思いを共有できない。だってこうね、 100% の人と、言ってしまったら 20%、10% ぐらいかもしれない人とって、やっぱりこう噛み合わないじゃないですか。そう、エネルギーも違うし、やっぱり熱量が違う者同士は志が一緒だったとしても、こう共有しきれない思いがあるなっていうふうに思ってたんですよね。で、それがやっぱり苦しくって、自分にいろんな側面をつけようとして、コーチングを学び出したりですとか、そのボランティアをしたりとか、地元のオーガニック食品の人たちとちょっとコミュニティみたいな感じを作ってみたりとか、いろんなことをしだしたら、子育てのなんて言うんでしょう、こう大変さとか別にね、それでものすごく子どもたちが急に聞き分けよくなったとか、もう全部自分が思った通りにスケジュールが進むようになったとか、そういうわけではないんですけれども、実際ね、何も変わってない、むしろその私が 100% 手をかけてない分大変になったところも多かったんだけど、それでもやっぱり私の気持ち的にはすごく全然違った。ものすごくその子どもたちに対してポジティブにというか、責める気持ちなく、対応できるようになったっていうのがすごく大きかったんですよね。で、それってやっぱり私が子どもを 100% にしなくなったから、別の側面を持ったからこそだと思うんですよ。なので、そんな感じで、今回その娘は残念ながらちょっとね、ジムナスティックで悔しい思いをこれから味わうことになるかもしれないんだけれども、でもジムナスティックス以外の側面をいろいろ親として、 まあ、環境を設定できるのってやっぱり親だからこそだと思うので、それで提供することによってなんかそこのなんて言うんでしょう、こう割合を減らすというか、こういろんな中の自分はまあここはちょっとうまくいかなかったけど、でも他の今もうまくいってるところもあるし、家族と一緒にいても楽しいしみたいな感じで、こう、バランスっていうとなんかちょっと違う気もするんですけれども、なんかあまりにも一般単語すぎてっていう気はするけれども、でもそんな風にこう彼女の中でバランスを見つけて、で一旦その適切な距離を置くことで、こうやっていたら気づいたら、あ、なんか痛み乗り越えてたなみたいになるといいなっていう風に思っています。ということで今日はすごく騒がしい中での、雑談の放送になったんですけれども、なんかたまにはこういう煮え切らない思いみたいなことをお伝えすると、意外となんかこう共感してくださる人もいるんじゃないかなって思ってお話をしてみました。最後までここまで聞いてくださっている方がいらっしゃったら本当にありがとうございます。では今日も素晴らしい一日にしていきましょう。